本語の SBS です。
昨日ポートメルボルンに入港したピースボートは、去年ノーベル平和賞を受賞した核兵器廃絶国際キャンペーン ICANとともに、今日フェデレーションスクエアでイベントを開催しました。イベント前に参加者の方々にお話を伺います。 ICANの唯一の、日本人国際運営委員であられる川崎明さん、それから長崎の被爆者である田中照美さんにスタジオにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、まず今回のイベントなんですけれども、ちょっと簡単にご説明していただいてよろしいですか。
そうですね、ピースボートはですね、この ICANオーストラリアの皆さんと一緒にずっと活動しておるわけなんですけども、はい、核のない世界を目指そうということが非常に大きなテーマでありまして、はい、で日本からは田中さんのようにですね、被爆者の皆さんを連れて旅をしておりますし、こちらオーストラリアではですね、核実験がかつて行われていたということで、はい、その核実験の被害者の方々がいらっしゃると、はい、でそれに関連する、ウランの採掘に関わる問題も数多くあると、こういうふうに聞いておりますので、はいはい、そのこの核の問題をですね、はい、そういった被害者の視点からきちんと考えようということで、原爆被爆者のお話、また核実験の被害者のお話を聞いて、核の問題をしっかりと考えていくということがですね、このイベントの大きな目的になりますね。
はい、でメルブルンの後にも、ホバート、それからシドニーも回られるということで、後で詳細をお伝えしたいと思いますけれども、核兵器禁止条約の実現に向けて活動されてて、それが今回 ICANの方でノーベル平和賞をいただいたわけですけれども、現在どのぐらいの数の国が署名したりとか批准したりとかいう動きになっているんでしょうか。
署名した国が56カ国ですね。署名の後に批准という手続きをしなければいけません、はい、この批准した国が今のところまだ5カ国なんですね。でこの5カ国が50に達すれば、はい、条約はまあ正式に発効するということで、はい、効力を持ったちゃんとした条約になるということなんですね。今まだそのプロセスの途中にあります。
その見通しはどんな感じですか。
私たちはなるべく早くというふうに思っておりまして、こうやって世界を回っておりますのも、はい、被爆者の皆さんと一緒にですね、はい、いろんな国の人たちに働きかけをして早く署名批准しようと、うん、ここオーストラリアでもしていただこうということでやってまいりました、
はいはい、一番の難関というのはどこですか。
難関はいっぱいありますが、はい、まだですね、ほんの一握りの国なんですけど、世界の中で見れば、はい、核兵器があることが国の平和にとっては、必要なんだという、こういう考え方を取ってる国があるわけですね、はい、でそういった国々に、いや核兵器というのは危険をもたらすけれども、はい、安全はもたらさないんだと、こういうことをちゃんと分かってもらう必要があるわけですね、うん、今日もオーストラリアで、はい、国会議員の関係者の方にもお話をしましたけれども、はい、そういう安全保障に対する考え方をですね、うん、もうちょっとしっかりと現実を踏まえて、うん、核兵器の恐ろしさということを踏まえてですね、考え直してほしいということをお話ししたところです、
うん、逆にその今ある身近な問題として北朝鮮みたいな問題がありますよね。そういう場合にやっぱり核は抑止力としてあった方がいいっていう意見もあると思うんですけれども。
そうですね、そういう言われ方よくするんですけども、はい、しかしこの核兵器の禁止というのは、はい、ある意味ではこの北朝鮮が今やってることがこれは許されないことだよということをきちんと国際法で定めるということでありますし、また現実見てますと北朝鮮が核の開発すると、でこれに対してアメリカがですね、さらに自分たちはもっと大きな核を持ってるんだと、こういうようなことでむしろ事態はエスカレートしてますよね。で核には核をっていう形でやっていったらどんどんと危険な方向に行ってしまうので、そういう核には核をではなくて全ての核がダメなものであると、こういう規範を強めようというのがですね、この禁止条約の考え方ですね。
そうするとほとんどの国が例えばこう批准した場合ですね、実際本当に核はなくなるっていうものなんでしょうかね。
まず大事なことは多くの国が批准をして、はい、核兵器っていうのは悪い兵器であると、正当性をこう失わせるっていうことがまず大事ですね、うん、今はなんか核兵器を持つことが力の源と、あるいはその大国の仲間入りみたいな、はい、いいものとして捉えられてますけども、うん、これはもう悪いものであると、例えば、うん、 世の中では殺人をすることは犯罪でありますし、
はい、
麻薬を持つことも犯罪でありますけども、
はい、
同じように核兵器を持つことっていうのはこれは許されない悪いことだと、こういう考え方をまず広めていくと、
うん、
そして、それに頼っている国々をある種包囲をして追い詰めていくと、でこうしていきますとですね、結局これらの国々もずっと核兵器を維持するためにはお金もかかるし、そんなことが合理的なのかと、こういう考え方が生まれてきますので、軍備撤廃に向けた核兵器をなくしていく方向に向けたですね、動きも加速されていくというように考えております、
はい、田中さんはその被害者の立場から、被爆者の立場からですね、はいはい、どういったことを今回メルボルンの方で訴えていかれたいと思ってますか。
一つはオーストラリア、まあ、メルボルンがそのアイキャンの、はい、発祥の地であると、
そうですね、
はい、知っておりますし、
はい、
それから私たちはですね、あの原爆の被害者はもう、
はい、
被爆した後直ちにですね、こういう、そういうあの核兵器は使ってはいけない兵器だと、
うん、
もう残虐極まりない人道に反する兵器だということをもう知りましたのでね、
はい、
だから廃絶のために小さな力の時代から声を大きくして叫び続けてきたわけですよね、
はい、
でそれがやっとあの禁止条約まで来たなという嬉しい、
うん
うん、あの思いをしているところです。でこれにやっぱりアイキャンの力が非常に大きかった、
はい、
私たちはあの本当に努力をしてきたんですけども、
はい、
国内での被爆者の組織だったもんですから、
うん、
なかなか、届かない、
うん、
私たちの声が届かない、
はい、
それをアイキャンがやっぱりあのピースボットなんかで届けてくれたという思いがしております。被爆者の訴えをですね、直接聞いた方たちは非常に感動していただいて、
うん、
で本当に核兵器はもう使っていけない兵器だというふうに、
うん、
あの知っていただくんですね、
うん、
でそれがまた行動になってくださったと思うんですけども、
はい、
知らない人がまだ非常に多いということがありますので、
はい、
どうして多くの人たちに核兵器の残虐性を知ってもらうかというのが私たちの最大のこれからの仕事でもあるというふうに思っています、
はい、
政府はあの核兵器廃絶ということを言ってますし、
はい、
核のない世界を目指すんだというふうに言ってますので、
はい、
多くの場合日本の人たちはですね、自分たちの政府は核廃絶のために頑張ってるんだろうと思ってると思うんですよ、
う
ん、
そうですね、
ところが実際今回条約ができてみたら、
はい、
条約には反対、しかも条約交渉にも参加しないと、こういうことなんですね、はい、
うん、
であの先ほど言ったように核兵器というのが国の安全のためにはまだ必要なんだという考え方を非常に根強くその政府の人たちがまだ考えていると、政治家の方々が考えていると、こういうことだろうというふうに思うんですよね。
それはなぜなんでしょうか。
その冷戦時代のお互い核を持っているとバランスが取れるんだと、この時にその作られた理論ですね、そこから考え方が卒業できてないんじゃないでしょうかね。で実際だって核兵器が今世界に1万5000ぐらいあるわけなんですけど、核兵器があったところでですね、例えばアメリカで911のテロがありましたけども、ああいった事態は防げないわけですよね、
うん、
であるいは核兵器があったからといって北朝鮮のような国がむしろ出てきちゃったわけですよね、
うん、
核兵器があることでそういったテロや北朝鮮のような国が出てくるということはないのであれば、
うん、
それはもしかしたら平和なのかもしれませんけども、
はい、
核兵器がある中でテロは起こるし、
うん、
新しい核保有国が出現するしということで、
うん、
その21世紀の今日の状況にその今の安全保障の考え方が追いついてないんじゃないかと。じゃあ例えば長期的にでもいずれどこかで禁止条約に署名するんだということであるならば、うん、政府の方からこういう条件が整えば、
うん、
こういう時期に来れば禁止条約に署名できるんだと、こういう説明をしてくださればですね、
はいはい、
もっと分かりやすいんですけども、つまりいつまで待てというかと、
はい、
あの田中さんここにいらっしゃいますけども、
うん、
原爆投下から72年以上過ぎてるわけですよ、今年73年になるわけですよ、
うん、
と何十年待つんですかと、こういう話でありますから、明確なそこの道筋をですね、
うん、
今議論しなきゃいけないところになってると思いますよね、
うん、その歯がゆさって言ったらないでしょうね、田中さんのお立場からしたら、
あの本当にないです。
うん、
あの最初はですね、
はい、
自分たちが生きてるうちに核兵器が廃絶するように一生懸命やってきたんですけど、
はい、
もうかなりの人たちが亡くなって、で本当に生きてるうちに廃絶した世界を 見れるのかなと、どうも危ないというので、うん、せめて道筋でもですね、
はい、
発揮してほしいというのが切実な思いだったんですね。
うん、
でその思いがなかなか通じないというのが一番歯がゆいなわけですよね。
うん、
で日本人の場合は本当は知っていないといけないはずなんですけども、
はい、
広島長崎の被害を本当に知ってる人っていうのはやっぱりあんまりいないんじゃないかというふうに思うんですね。被爆者の話を聞くとか、
はい、
あるいは広島長崎に行って、
はい、
そのいろんな資料を見ながら体感するという、
うん
うん、心で受け止めるっていうことができればいいんですけども、
はい、
そうでない人たちは本当に分かっていない、
うん、
で力のない国を抑えるのにはやっぱり核兵器が一番いい、存在すれば必ず使われることがあるんだと、うん、
はい、
だから存在そのものをね、もう否定して廃絶させないといけないんだっていうのはもう切実な思いなんですね。
いくら民主主義国家であってもですね、
うん、
極端な政権というのは誕生しうると、
うん、
今のトランプ政権のいろんなことの動き方見てますとですね、
はい、
非常に不安定で、
はい、
そういう大国が核のミサイルの発射権限を持っていると、である意味では私たちの人類の未来は、
うん、
ドナルド・トランプさんの指にかかっているかもしれないわけですよね、
はい、
ですからいかに民主的な国家であっても、アメリカはおそらく世界最大の民主主義国家だと思いますけども、
はい、
そういうことが起きうるということは、
うん、
やはりですね、過ちとか、
うん、
ミスとか、
うん、
誤算とかというのは起きるので、
はい、
そういった時に最悪の事態を引き起こしてしまうような、
うん、
兵器というのは兵器そのものを、うん、禁止してなくしていかなければいけないと、そういうことを警鐘を鳴らしてるんじゃないかなと思いますけどね。
うん、原発に対してのスタンスっていうのはどういうふうに持ってらっしゃるでしょうか。
これは ICAN そのものはですね、
はい、
核兵器の廃絶キャンペーンですので、
はい、
原発のことは様々な考え方がございます。しかし、
はい、
私はピースポット日本の団体でやっておりますけども、
はい、
やはり福島の事故を7年前に経験をしておりますので、はいはい、同じこの放射線による影響、これがずっと長く続くということを、うん、もう体験しております。実はピースボートの船にはですね、
はい、
福島県の飯舘村で酪農にとなって来られたけれども、
はい、
今も避難生活を長く余儀なくされている長谷川夫妻にも挑戦していただいているんですけども、
はい、
田中さんたちと一緒に証言をしていただいています、
はい、
でそこではですね、いや未だに仮設住宅暮らしなんですよね。7年経って先進国と言われる日本で仮設暮らしで、
はい、
そういった方々はまだまだいると、はい、原子力発電の事故であっても同じように長期間人々が苦しむということを示しているというふうに思いますね。ですから同じようにこの原発についてもですね、これをどうやってゼロに持っていくかということを、その方向で進めていかなければいけないということがあるかだと思います。もうほとんど忘れ去られてきてるんじゃないですかね、7年も経ってですね、はい、
そうですよね、それがまあホバートとシドニーでまた聞ける、はい、ということですね、
はい、
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。